今日はスタジオに樋口雄一甲府市長にお越しいただきました。樋口市長よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて先日の台風19号は全国的に甚大な被害が及びました。
はい、この台風によってまず犠牲になられました皆様に心より哀悼の意を表しお悔やみを申し上げたいと思います。また被災された皆様には一日でも早く元の生活が取り戻せますよう心からお祈りを申し上げます。私ども甲府市では被害に遭われました自治体からの要請にできるだけ合わせてですねいち早くお答えをして積極的に被災支援を行っているところであります。
はい、山梨県内でも初の大雨特別警報が発令されまして、そして中央道や中央線の交通機関への被害が非常に大きなものとなりましたね。
そうですね、ついに出てしまったかという感じを持ったんですけれども、12日ですか午前10時に災害対策本部を立ち上げましてですね、私が本部長として対応したんですけれども、市民の皆さんの安全安心を守るためにですね、情報収集を進めまして、防災対策を取りますとともに市内52カ所の避難所を開設し、本当にありがたいことに甲府市ではあるいは甲府盆地ではですね、大きな被害がありませんでした。
はい、
これは日頃から高い防災意識を持って市民の皆さんが取り組んでいただいていることの現れだというふうに思っております。細かいいろいろな課題は出てきておりまして今整理をしておりますけれども、これからも行政と市民が手を携え合ってですね、防災あるいは減災に努めていきたいというふうに改めて意を強くしたところであります。
樋口市長もこの番組でこの話をするときには自助が非常に大切なんだっていう話を毎回されていましたが、
まずことが起きる前にそれに備える、そして起きたときにどうするかってやっぱり自分の身あるいは一番近いご家族あるいは隣近所の方々のこと、それをまずやっていただきたい、しっかり私たち公助として、行政もそれにバックアップできるようないち早くできるような体制をしていきたいと思っております。
そうですね、その中でなんですが、そういった防災意識を改めて、今回で危機意識感を持った方も多かったと思いますので、そういった方たちを含めて防災訓練が11月10日に予定されております。第56回甲府市総合防災訓練なんですが、これまでは8月の最後の日曜日に行っていたものを、今年度からは11月の第2日曜日に開催することになりました。
15号台風では千葉県が非常に停電が長引いたりしました。またこの先般の19号台風ではですね、東京の多摩川、あるいは長野県の千曲川、本当に大きな河川が氾濫を起こし堤防が決壊をいたしました。私たちも1000人を超える方々が避難をしていただきました。自分のこととして捉えていただき、そして近くの皆さんと自治会単位であるいは学校地区単位でですね、防災訓練をすることでですね、この意識を高めるとともにですね、起こってほしくないことが起きたときにどう対応するかということを本当に自分のこととして、訓練をしていただきたいと思っております。
内容を見ていきますと、今回から新しい取り組みが始まるそうですね。
災害時における被害調査の支援に対する協定をですね、締結をしています昭和測量さんという会社にですねお願いをいたしまして、ドローンを活用した被害状況等のですね情報収集訓練をしたいと思っております。あるいは2年間かけまして、全自治会520弱あるんですけれども、私どもが出向いてですね双方向で防災の訓練防災の研修をしたんですけれども、それを契機に作りました地区防災計画、これを活用した実践的な訓練をしていただければありがたいなというふうに思っております。加えてですね、今年中核市になりましたので保健所機能を私ども甲府市は持つことになりました。そこの保健医療のですね救護対策本部を設置をいたしまして、その運営の訓練をしたいなと思っております。
こちらの第56回甲府市総合防災訓練は11月10日日曜日に行われます。主会場としまして南中学校、こちらでは市民による避難訓練や炊き出しの訓練、さらに防災関係機関などによる医療救護所の設置、救急搬送訓練やライフライン施設の復旧訓練などを行います。さらに地区会場もありますので、こちらは随時ご確認いただければと思います。時間が11月10日の日曜日午前7時55分からとなっています。
できるだけご家族皆さんでですね参加をしていただければありがたいなと思います。
さあ続きまして先週のシャイニーダウンでもお伝えしたんですが、有機公園附属動物園が開園100周年を迎えるんですね。そうなんです、
はい、大正8年に開園をしました、歴史のある動物園です。6月にもすでにですね、11月のイベントの前にプレイイベントとして行っておりましてですね、その時にも、動物園のマルシェなんかを行いまして、大勢の家族連れの方で賑わいました、子供の頃親に連れてこられて、そして親になって子供と一緒に、そしておじいちゃんおばあちゃんがお孫さんと一緒に、あるいはその間にデートで行くというようなですね、本当に市民の憩いの場として、あるいは甲府市民だけじゃなくて、山梨県内から大勢の方々に愛され親しまれている動物園です。はい、
樋口市長も今お話にあったような楽しみ方をされたんじゃないですか。
は
い、
そうですね、みんなきっとそれぞれ思い出を持っていると思います。
はい、こちらの有機公園附属動物園開園100周年の記念イベントが11月の9日と10日に行われます。はいはい、こちらが午前10時から午後4時の間なんですが、2日間入園が無料となります。
はい、
さらにですね、有機公園附属動物園の中、さらに有機公園の特設ステージ、さらには有機公園の芝生広場でそれぞれイベントが催されます。はい、さらに甲府市総合市民会館の多目的室、こちらでは10日のみなんですが、はい、午前10時から午後5時までの間に100年を振り返るようなパネル展が出てくるわけなんですね。
はい、懐かしい写真がいっぱい掲示されます。
そしてですね、今市長のお話にもありましたが、思い出の写真募集というのもあります。開園100周年記念イベントに合わせて皆さんから動物園で撮った写真を募集して思い出を共有しようというものです。
はい、投票を行いましてね、上位2作品が来年度の入園チケットのデザインに採用させていただくということになっております。
はい、応募方法は写真のタイトル、そしてコメント、エピソードなどを交えて住所、氏名、年齢、電話番号を明記の上、動物園の窓口に提出するか、郵送で郵便番号 400-0865 大田町 10-1 有機公園附属動物園思い出の写真係まで送ってみてください。応募期間は、窓口の提出、さらに郵送ともに10月31日木曜日までとなっております。さて続きまして、文化の秋でございます。はいはい、甲府将棋ウィークが11月の20日から24日の間行われます。はい、8大タイトルのホルダーが全員甲府に勢ぞろいするような1週間となります。
はい、日本将棋連盟の会長の佐藤九段はじめ、人気の藤井七段、
はい、
あるいは甲府大使の、女流棋士のですね、カロリーナ・ステチェンスカさん、
はい、
本当に大勢の方が来ていただいて対局をしたり、市民と一体何名かで対局をするなんていうね、楽しい1週間になると思います。
はい、まず大盤解説会というのがありまして、11月21日の木曜日、さらに22日の金曜日午後1時から6時30分までの間、22日は対局が終了するまでなんですが、はい、ここでなんと竜王戦第4局、はい、令和最初の最強棋士を決する戦いと題しまして、広瀬竜王、そして豊島名人の対戦が常盤、ホテルで行われるんですね。竜王戦の大盤解説会は11月21日木曜日、さらに22日の金曜日、参加費が一般各2,000円、中学生以下は1,000円となっております。はい、定員は200人で申し込みは不要の先着順というふうになっています。はい、そしてその甲府大使のカロリーナ・ステチェンスカ女流一級も参加する第45回将棋の日 in 甲府、
はい、
これなんと20人もの棋士が参加していただけると。はい、
そうなんです。
23日の土曜日、さらに24日の日曜日、この2日間で行われます。はい、場所が甲府市総合市民会館となっていまして、ちょっと中身を紹介していきますと、11月24日甲府市長杯甲の国名人戦と題しまして、クラスを分けた中での対戦が行われるわけなんですね。参加費が一般1,000円、女性中学生以下は500円となっています。各クラス32人が定員となっています。さらに23日24日の両日はプロ棋士の指導対局、教えていただけるわけなんですね。はい、これなかなかプロに直に教えていただけるってなくないですか。
はい、20名来ますからね。
はい、ぜひね、こう腕を磨く機会にしていただければと思います。はい、 23日は10時30分から11時30分の間、定員は50人です、はい、24日は午後1時から3時までの間、定員は35人となっています、はい、参加費は一般が2000円、女性中学生以下は1000円となっています、
はい、
また各イベントで申し込みが必要となっていますので、市のホームページまたは広報交付10月号をご覧になってください、さらに23日の24日は甲府駅から会場となっている甲府市総合市民会館の間でシャトルバスを運行します。こちら運行時間は市のホームページをご覧になってください。さあ、そしておしまいになりますが、樋口市長、
はい、
10月の9日から11日の間にタイのトップセールスに行かれたんですね、
はい、バンコクに行ってまいりました。あの山梨県の水晶宝飾協同組合の、理事長さんはじめ、
はい、
業界の皆さんと一緒に来まして、
うん、
タイのですね、商務省、こちらの経済産業省と同じようなところだと思いますけれども、そこの方々とお話をさせていただいて、
うん、
タイはあのいろいろなあの原石の産地でありますから、
はい、
そして甲府は日本一のジュエリーの産地、うん、あるいは加工技術日本一ですから、はいはい、あのお互いの良いところを行政もバックアップできるような、そんな協定をしましょうという約束を取り付けてきました。
なるほど、
はい、加えてバンコクの伊勢丹デパートでですね、甲府の業者の皆さんが出展をしていただいて商談会をすると、
あ、はい、
そういったことにも参加をさせていただきました、うん、うちの産業部の担当の職員も同行しましてですね、お手伝いをしたり、どういう状況か、あるいはどんな課題がこれからあるのかということを学んでまいりました。
そうですか、はい、やはり甲府 の、 そのジュエリー、さらに技術というのは世界からもこう高い評価を受けているわけなんですね。
過去2年間にわたりまして、山梨県が水宝協、先ほどの業界の皆さんと一緒にそういう取り組みをしました。やはり産地の甲府もバックアップをしたいということで、今年の2月にはこちらでタイの皆さんを招いてですね、はい、そういったことを行ったんですが、今度は市長自ら、あるいは産業部の職員と一緒にジュエリー業界の皆さんと向こうに行きましてですね、向こう視察をしたり、そういった行政もお互いがウィンウィンの関係で応援していこうということを話をしてきたところであります。
そうです、
ただ台風がありましたから、
そうです、ね、
あの1日早く帰ってこなければならなかったんです。ちょっと残念でありました。
あ、はい、そうですか。まあ、でもますます今後その海外と の、 この甲府市のつながりっていうのが楽しみになりますね。
あのジェトロ山梨さんもあの全面的にあの応援してくれてますから、そういった方々のノウハウをしっかりとあの私どもも活用したいというふうに思ってます、はい、
今日はスタジオに樋口雄一甲府市長にお越しいただきました。樋口市長、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。